はい、グツイのじいちゃんもわからん、ということで第4回目ですかね。この放送では、わからんもんはわからん、もう知らんもんは知らんとはっきり言いましょうと。で、その上で、それからわかるように調べて、自分に身につけていけばいいということで、そういうスタンスで、知識とか、まあ、技術、とか考え方っていうのを、まあ、私の実体験をまあ、求めてじゃない、交えて、紹介していこうっていう、放送ですね。まだこれ慣れてないんでね、頑張って練習して、喋っていきますけども、ちょっと、今回ですね、今回というか、この時点、今日の、10月、2020年10月の7日水曜日か、時点で、私のブログ、これまた、グツイのじいちゃんもわからん、DX、デラックスですね、っていうブログに、このポッドキャストを載せてます。で、まだ、アップルのポッドキャストの方には登録、まあ、つまり、それからさらに、サードパーティーっていうんですか、スポーティファイとか、iTunes とかにはまだ申請はしてないので、まあ、おいおいやっていくつもりなんですけど、まあ、まずはブログの方に載せました。で、ちなみにこのブログ名の、グツイの、じいちゃんもわからん DX って、デラックスはなんでデラックスなのかっていうと、もう実は一番最初の走りは、シーサーブログ、なんか、ごめんなさい、ちょっとお酒入っててね、ろれつがうまく回ってないです。シーサーブログっていうのを一番最初にやっててですね、要するに、独自ドメインでもなく、そういうブログサービスの一つであるシーサーブログっていうので、くついのじいちゃんもわからんっていうのを、じいちゃんもだったかな、多分そうです、作ってたんですよ。で、まあ、そのまま同じだったら、なんかいろいろ不都合があるかなと思って、ワードプレスで作り始めたときに、グツイのじいちゃんもわからん、デラックス、DX っていうのにしたんですね。まあ、そういうわけで、ちなみにそのじいちゃんもわからんっていう、なんでそういう名前になったかっていうのは、第1回の放送で話してますんで、気になる方は見てみてください。前置きが長くなりましたけど、今回はですね、まあ、第2回だったかな、このタイトルの由来になった、実は私のばあちゃんですね、キューバの話が出てきて、まあ、そこでその気になった食べ物とか、食べたことないものに興味を持つっていう話で、キューバがピザに興味を持ってたっていう話をしたんですけど、まあ、ちょっとそれに関連してですね、食べ物の話をしてみようと思います。で、最近マコナリ社長、知らない人は YouTube でマコナリ社長って調べてみてください。ブログの方にはリンクを載せておこうと思います。ちなみに、マコがカタカナで、ナリはひらがな、社長は普通に漢字で社長ですね。まあ、株式会社、リブっていうところの社長さんで、まだ30歳になってなかったと思うんですけど、プログラミングの、を教えるサービスをやってる、プログラミングなんていう教室じゃないけど、そういうサービスをやってるところですね。まあ、その社長がずっと前から YouTube ですごくためになる話というかね、ビジネスにも使える話みたいなのをしてるんで、聞いてるんですけど、まあ、それであったのが、変なお菓子を買えっていうのが最近で出たんですよ。でも 最近すごくね、ちょっといい感じで壊れ始めてきてて、すごい面白いんです。サムネでついポチッと押してしまうぐらい面白いんですけど、まあ、変なお菓子買えって出てて、まあ、なんとなくもうパッて意味は分かったんですけど、要するに、まあ、そういう変なお菓子を買って、小さな、まあ、成功体験っていうか、こう、未経験なことにトライしてって、まあ、そういうお菓子を誰かにこう、確かめというか、振る舞って、なんていうんですかね、みんなでこう、新しいことを共有し合おうみたいな、美味しいって分かってるお菓子だったり、明らかになんかね、なんかただ安いだけとか買っても仕方ないんで、そんな変なお菓子を買って小さな成功体験を積み上げましょうっていう話だったと思うんですけど、で、まあ、それ見たんで、あ、そういえばそういうトライの仕方あるんだなと思って早速やってみたんですよ。で、近所のローソンがあったんで、ローソンで何がいいかなって、何がいいかなって、なんかいい感じのあるな、ないかな、なんかでもな、みたいな感じでずっと結構ね、気持ち悪いぐらい悩んでたんですけどね。もうついつい手に、ついついっていうか、とうとう手に取ったのが、トッポかけるトウモリコってやつ、買ったんですよ。すごいパッケージ真っ黄色で、多分トッポのキャラクターだと思うんですけど、めっちゃ真顔でなんかね、キャッチコピーでね、ワクワク、ドキドキ、音符マークみたいなの書いてあるんですけど、全然その顔ワクワクドキドキしないんですよ。あ、もうこいつで買ったと思ってそのキャラで買いましたけど、ちなみに、トッポはロッテで、トウモリコはカルビーだったんですよね。トウモリコって多分 じゃがりこみたいな感じですよね。で、実は私、そのトウモリコ食べたことないんですけど、トッポはまあ普通のは食べたことありますけどね。で、そのトウモリコ、つまりトウモロコシ味のトッポ。チョコレートっぽいソースの入ったトッポでしたね。で、まあ、まあ、いろいろ喋ってしまいましたけど、結論、まあ、そこそこ美味しかったです。ただ、すごい香料がきつくて、トウモロコシの。うん、私、香料結構嫌いなんで、ああいう、よくあるじゃないですか、お芋系のお菓子で、なんか、せっかく限定のなんか、こう、沖縄とか、名産のどこぞの、お芋を使ってますって書いてて、裏側、パッて見たら、香料って書いてあるっていうね。もう香料の、お芋の香料の匂いとか嫌いなんでね。いつまでもこう、体に、喉にこう、残るじゃないですか。なんかこう、匂うというか自分で。まあ、そういうわけで、まあ、味は悪くなかったけど、総じてあんまり美味しくはなかったなっていう感じでした。まあ、でも、まあ、結局はそれを、妻と二人で楽しんで食べたんで、まあまあ、いい経験でしたけど、なんかそんなやっぱ、買ったことないものを買うって、ちょっとね、やっぱり、なんかスカッとするんですよね。ドキドキもするし。まあ、まあそういうわけで、まあ今回はまあそういうお菓子の話があったんで影響で買ったんですけど、まあそれ以外でもですね、普段スーパーで結構そういう体験、それに似た体験をしててですね、っていうのが、よく私が、まあ妻とGoogle Keep っていうので、メモ帳、買い物リストをね、共有してるんですけど、まあそこでよくまあ豚こま肉とか、まあなんだっけ、鶏もも肉とか、まあ、出てくるんですけどね。まあ、ちなみに、妻がですね、これ、英語の練習ってことで、その、買い物リストの中身を全部ね、英語で書くんですよ。で、確か鶏もも肉は、チキンサイだったのかな、そもそも変だったのかわかんないですけど、まあ、書いてあるのはチキンサイ。サイっていうのが、th の発音、サイで、もも肉だったと思うんですよね。とか、まあ、それぐらいは、もう馴染んできたんでわかるんですよね。で、チキンブレストだったかな、胸肉とかね。豚こま肉は何だっけ、ポークチョップミートだったかな。まあ、まあまあ、初めて見た時とかね、もう何これって思うのがいっぱいあるんですけど、一番最初によくわからなかったのが、ヤクルトのことで何だったっけ。なんとか、バクテリア、バチルス、違う。もう忘れました。バクテリアなんとかビバレッジって、ビバレッジって飲み物ですけどね。お酒じゃない、多分、ソフトドリンクとかの総称で、カフェとかレストランとかのメニューにたまに書いてあるやつですね、ビバレッジって。で、そのヤクルトとか一時調べなきゃわからんかったりとか、まあまあまあ、ちょっと、話がそれましたけど、まあそれで、そう。その該当する肉、該当するっていうか、その、妻がご所望の肉がない時があるんですよね。で、ない時に、まあ、なかったら、まあ、それは高いからとかで、ないか高いかで買わないっていう時あるんですけど、買わないと、まあ、その日の晩ご飯ないな、みたいな時があるんで、まあ、ちなみに私が、仕事から帰る時にそれ買って帰ったりするんですけど、まあ、それを、もうじゃあなんか買っていかなきゃいけないから、なんか、見つくろうと思って、で、よく買ってるのが、スーパーの謎肉コーナーっていうか、謎肉っていう珍しい肉コーナー。わかります？その普通のもも肉とか胸肉とかじゃなくて、まあ、要するに、砂肝とか、なんだっけ、野犬とかもあったかな？軟骨とか、鶏皮とか、まあ、鶏皮はあんま買わないですけどね、せせりみたいな、そういう、のとかレバーとか結構ね、ちょっと普通の、まあ私が行ってるスーパーでは離れたところにあるんですね。普通のもも肉とかとは別に、まあある別のとこではまあ一緒に置いてたりするんですけど、まあそういう普段買わない肉を買ってみると意外と安かったりするんですよ。まあ全体の量が少なかったりはするんですけどね。100g あたりの値段は結構安いです。そういうのを買って、まあね、なんていうかね、こうそういう肉を買って、まあ、意外と美味しかった経験が多いんで、まあそういうので試してますっていうことでした。もうちょっと続けたい気はするんですけどね。なんかもう一個、追加でやってもいいかなっていう気がしますが、話しましょう。はい、話しましょう。これね、実は瀬尾由紀子さんっていう方の、これでいいのだ瀬尾ご飯っていう、本を妻が、 買っててですね、で、まあ、その本によると、こう、食べられるようにするのが料理であると。で、まあ、今、料理本とか、レシピサイトとか、キュレーションサイトですか、ありますよね。で、便利なんですけど、結構めんどくさくないですか、ああいうのって。なんか、いちいち、まあ、動画もついてるけど、こう、分量をこう細かく書いてあってどうのこうのみたいになって、なんかもうちょっとシンプルな調理で良くないって思いません？皆さん、私結構思うんで、料理本とかを見ながら、次なんだっけ、私ワーキングメモリー少ないんで、こう覚えられないんですよね。こうで何回もこうレシピ本をにらめっこというか、見返さなきゃいけないんで、次何やるんだっけとか、この最初にまあ測る時もですよ、目の前に料理本置いてても、レシピ本置いてても、こう砂糖が何グラムとか酒が何グラムとか、もう測るのめんどくさいみたいな、もう大体でええやんみたいな、そんな感じになるんですけど、まあまあそれなんで、まあその本の中でも瀬尾さんが最近のレシピ本とかで、なんかこう凝った料理をその外食とかで食べたり、みんなが出すせいで、みんななんかそのレベルに合わせなきゃいけないっていう、なんか、まあ、義務感じゃないけど、なんかみんなのレベルが上がってるから、なんかそうしなきゃいけないって、まあ、思い込まされてるみたいな。そうじゃなくて、食べられるようにするのが料理であると、まあそういうことを書かれてあって、ああなるほどなと思って、結構ちょっと中身結構忘れたんですけど、そのこれでいいの瀬尾ご飯っていうご飯本の中ね、結構シンプルな料理いっぱいありました。もうなんか焼くだけ、一緒にまとめて焼くだけとかね。でまあそれで中で一説に、その買い物は昔で言うとこの狩りであるって書いてて、で昔はその取れた獲物を食べるしかなかった、まあ調理食べれるようにして食べるしかなかったと。だからそれと一緒で、その買い物自体もこう狩りであると。さっきの欲しい肉がまあなかったり、高くて、まあ、買えなかったというか、買えてこなかったみたいな時は、代替品というかね、似たような、けど、まあ、買ったことないものでも、買えるもの、ゲットできるもので、買って、要するにお得で安くて美味しいものを食べれるように少し調理をするっていうのが、すごく私の中でね、なんかこう、ストンと落ちたんで、割とそれをやってます、最近は。だから、まあ、基本私、計画苦手なんで、妻が計画はするんですけど、まあ、それに、合致する肉がない時とか、材料がない時は、代替品でやると、もちろんこれは肉じゃなくて野菜についても言えますよね。買ったことないもんでも、なんかこれいけそうだな、みたいな思ったら、ちょっとやってみるみたいな。まあ、そういうチャレンジをしたら、まあ、前にも話しましたけど、そういう、やったことないことをすることで、こう、充実感、人生に充実感得られたり、まあ、それで美味しかったらね、お得で安くてね、美味しいってもういいですよね。お得で安くてって一緒ですね。まあ、そういうわけで、まあ、今回はその、食べたことないものとか、まあ、興味のある食べ物に、まあ、手を出してみようっていうことでした。では今回も、ぐついのばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。